おはようございます。奥武史です。今日はですね、お金を増やせる人がやっているお金の使い方、お金を増やせる人がどんな風にお金を使っているのかという話をしていきたいと思います。なかなか甘美な響きですね。はい。まずお金の使い方なんですけど、お金を増やせる人ってお金を増やせない人と、まあ根本的にお金の使い方が違っているんですね。最初はお金の使い方の話をちょっとしましょうかね。まず大きく分けてお金の使い方って3つありますと。お金の勉強している方にとってはもう当たり前中の当たり前の話なんですけど、聞いてください。1つが、消費。これは生活必需品なものですね。食費とか家賃とか光熱費とか、洋服代、交通費とか、普通に生きているともう最低限絶対かかってくるもの。これが消費。それから2番目が浪費ですね。これは生活必需品ではなくって、なんか娯楽とか楽しむためとか嗜好品とかそういうものですね。お酒とかタバコとかもそうかな。絶対なきゃいけないっていうわけではないんだけれども、楽しみとして使うものです。で、3番目が投資ですね。これは今の現時点の自分にとっては必需品ではないけれども、これから先の未来の自分にとってプラスになるお金の使い方ですね。例えばお金を運用するようなもので投資信託みたいなものがあったりとか、習い事とか本ですね、本で勉強するためのお金とか、そういうものがここに入ってきますということですね。で、まあダイレクトに言ってしまうと、結論言っちゃうと、お金を増やすことができない人っていうのは消費と浪費だけで生きているっていう状況ですね。なぜならばお金が増えるっていう概念がこの2つにはないんですね。基本的には出ていくものなんですよ。出てって、一応その商品は手にしたりはするけれども、そこで終わりですよね。消費だったらそれ使って終わりっていう感じで、浪費だったら楽しんでおしまいっていう感じですね。で、唯一あるのが投資。これだけはお金が増えるっていう概念がここにあります。なので、お金を増やしていける人っていうのは、この投資のところへの意識というか、勉強とか時間をかけるとか、ここにお金を使うっていうことをやっているんですね。逆に言うと、ここにお金を使わない人は何をどうしてもお金は増えない。減る一方ですね。稼いでも減る。稼いでも減るを永遠繰り返していくっていう感じですね。まあ、唯一あるのは預金や貯金をしていくのが一応投資のカテゴリーには入るんだけど、今は増えないですからね。ほとんど今は増えないので、まあ現実問題ほとんどここに入ってこないんですよね。維持するだけですよね。貯金や預金っていうのは。なので、お金を増やせる人になっていきたければ、この投資っていうところを上手に使えるようになっていくことが必要ですね。で、ただまあ問題なのは、私たち日本人ってお金の教育って全く受けてないですよね。学校とかでも。で、僕自身も別にそんなにお金のことを勉強すごくたくさんしたわけではないので、すごく詳しいわけではありません。ただこの3つあるよということは頭の中にあって、消費はまあそんなに大きく上下しないから、まあ削りようがないんですよね。でかといって大きく急に増えるってこともそんなにないですよね。今月の家賃が8万円の人が来月は18万になるっていうのはまあないわけじゃないですか。まあせいぜい洋服いっぱい買っちゃったらいっぱい出てっちゃうとか、まああんまりいっぱい買いすぎるとこれは浪費の方に入っていっちゃいますけどね。消費から浪費に移っちゃいますけど、なので消費っていうのはまあ極端に動かなくって、結局節約するにはどうするのってなったら浪費の方を抑えましょうみたいな話になってきますよね。ただあんまり極端に抑えすぎると今度は日々に楽しみがなくなっていったりするんで、そこのバランスは大事だよっていう感じですね。ただとにかくその消費と浪費の見直しをすることで節約っていうことはできる、出ていくお金を抑えるっていうことはできるんだけど、どうやったってお金は増えないんですよね。抑えても結局は出ているので、だからお金を増やせる人になっていきたければ、とにかくこの投資っていうところをないがしろにしないこと、 で、投資を消費や浪費と一緒に考えないことっていうのがすごく大事ですね。癖になっちゃってるんで、まあ、例えばさっきその運用する投資信託みたいなこと言いましたけど、絶対に増えるわけじゃないじゃないですか。リスクっていうのはやっぱりあって、減るリスクっていうのも少なからずあったりするので、ここをまあ教育受けてないと私たちってビビっちゃうわけですよね、うん、だから 100% っていうのはないし、 100% 儲かるよって言われたらそれは 100% 詐欺なので、そこにひょいひょい言ってしまうっていうのはちょっと論外になってしまいます。それはやめてねということで、じゃあ他の部分ですよね。今の運用するっていうことと、あと習い事とか本題とか書きましたけど、例えば自分で言うのもなんですが、奥のスクールやコンサルに入るっていうのもここの投資に入るわけですよ。自分の知識を増やしていくのにお金を使います。でそれをもとにコツコツと、積み上げていくと、巡り巡って将来的には自分の売り上げが上がっていくから収入が増えますよっていう、そういうサイクルを作っていくのが投資なんですよね。でまあどうしてもその教育を受けてないと、まあそうだな、例えばじゃあ奥のセミナー3万円で参加しますってなった時に、これを浪費や消費と同じ考えでいると3万円もするのか、3万円もあったらうまいもの食べれるな、洋服何着買えるだろうって考えちゃうんですね。全く別物なのにってことですよ。3万円あったら洋服買えるのにって言うけど、洋服は買った後にしばらく着たら、何年か着たら着れなくなってゴミ箱に行くわけじゃないですか。ってことなので、そもそもだから使い方が違うんですね。3万円使って学ぶっていうのは、3万円を使うんじゃないんですよね。活用して運用するってことなんですね。まあ、ここを、間違っちゃいけない。間違ってしまうとその先にあるのはお金も減る一方という、まあ、未来がやってきますと。まあ、これとは言っても、僕自身も昔は知りませんでしたよ。投資ってなんかギャンブルみたいなそんなイメージしかなくって、節約ぐらいしかなかったんですよね。お金を増やすには節約すればいいんだなんて思ってて、まあ、貯金をせっせいせっせいと頑張ってたりもしたんですけどね。まあなんだろう、生活がカツカツじゃなければ、まあまあまあなんとかね、貯金はできたりはするんですけれども、まあたかが知れているし、今は本当にお金が銀行に入れても郵便局に入れてもゆうちょか入れても全然増えないし、結構厳しいですよね。だから、より一層この投資をして、未来の自分にお金をかけてあげるっていう考えかな。なのでこういう学びに使うものっていうのは、お金を使う、お金が減るではなくて、お金を増やすために、自分の未来にかけてあげる。かけるっていうのはギャンブルのあのかけじゃなくてね、自分にあのかけてあげる、手間をかけてあげるみたいなイメージのかけてあげるですね、っていう考えでやっていくっていうのが大事。だから最初はいきなり、例えば貯金が1円もないのに、いきなりあの100万のなんかビジネス講座に通うっていうのは結構リスク高いわけですよ。いきなりそこまでやらなくてもよくて、だからまあ、じゃあいくらがいいんですかっていうと、それはその人それぞれなので、あの一概には言えないですけれども、まあ極端にやりすぎるっていうのはちょっと危険ですけど、まあある程度ちょっと自分に負荷がかかるぐらいのお金を使ってあげるっていうこと。まあ、で、あの、よくね、そのコンサルとかスクールとかで、まあ、セミナーもそうなんですけど、躊躇する方っていうのを見ていると、結局、そのお金を使うことが怖いって思ってるんですよね。使った後にどう増やしていこうかなとか、増やした先の未来をイメージするっていうことに頭がいってないんですね。だから、浪費や消費から抜け出てない状態だと思います。もちろんこれは僕自身も昔はそうでした。まあ、ただ僕が起業して最初2年間全く1円も売れなかったんです。これはもう自己流でやってた時なんですけど。で、まあなんとかかんとかいろいろビジネスの本読んだりとかして、勉強していって、まあ、そこで多少のお金は使いましたよね。あとはビジネス系のオンラインのコミュニティみたいなのに入ったりもして勉強もしたこともありますね。でその後にコンサルティングっていうのを初めて受けるようになって、でだから気づいてみればその辺からもお金結構使い始めてるんですね。だけど全部その投資として使っているし、最初の一歩目えいやーって申し込む時はちょっとドキドキはやっぱするけど、一回入っちゃったらもう腹決めてやるっていう、もうこれは自分にとって自分の未来に投資をしてるんだから何が何でもやるぞって決めてやってきました。まあ、そのおかげもあって って、売り上げはまあどんどんどんどん毎年上がっていって、自分の収入も増えているっていう未来を作っていくことができました。で、今でもやってますよね、やっぱりね。メルマガとかでも言いましたけど、講座に、高額講座に通ったりして勉強しているし、で、まあ自分の収入を増やすだけじゃなくて、もちろんその得た知識を今度自分のスクール生さんとかコンサルのメンバーさんたちみんなに還元をしていって、みんなにとってもプラスになるように、こうお金を回していくというか、循環させていくきっかけ作りみたいなこともやっていますね。はい、いかがでしょうか。お金を増やしていきたい、稼いでいきたい、考えている方っていうのは消費浪費ではなくって、この投資っていうところに目を向けましょう。ただし、注意点としては、極端にいきなり、全然ねそういうのやったことないのに、いきなりなんか100万200万みたいな、超超高額講座みたいなところにはいきなりは別に入らなくていいと思います。段階踏んでていいと思いますね、うん、でそれは何かっていうと、お金を使うんじゃなくって、未来の自分にかけてあげるお金です。でそこにはもちろんリスクってあるので、そのリスクを最小限にするにはどうすればいいかっていうと、自分の努力で最小限にできます。正直これはビジネス系の講座とかに、まあ、まともなとこに入ったならばの前提ですけど、入ったら、本気で取り組めば、全然お金が増えないってことはまずないはずです、うん、よっぽどひどいとこじゃない限り、うん、何かしら結果につながることを教えてくれるはずなんでね。ということで、まあ、一応多くのスクールやコンサルに絡めちゃったりもしましたけど、まあ、別にそこじゃなくてもいいです。他で何かお金使う場合も あると思うんですけど、消費と浪費に惑わされるなっていうことがまず一つかな、うん、節約も大事なんだけれども、そのお金を増えていくための自分の自己投資、これもやりましょう。まあこれをやっていくことでお金は増えるし、これをやらない限りは、まあ、基本的には増えないですね。抑えるぐらいまでしかできないので、これから先稼げる人になっていきたいとか、お金を増やしていきたいっていう方は、そうだよな、3つあるんだよなって、自分の普段使ってる家計簿みたいなものとか、使ってない人も家計簿的なものをちょっと書いてみて、自分がどこにお金ちゃんとかけてるかなっていうのを見てみてください。投資は本当にビビたるものしかかけてないな、でもお金は増やしたいんだよなって本気で思った方は、そこにじゃあどういうところに誰にお金をかけていくのかっていうのを見定めるっていう時間を取ってみるといいと思います。はい、そんな感じですね。はい、以上です。まあこの音声ではですね、こんな感じで今日だったり、これから先未来にですね、人生や仕事に役立つ話を奥の癒しのボイスでお届けしています。奥に聞きたいこと、質問したいこと、取り上げてほしいテーマなどあったら、メールや LINE で送ってください。それでは今日も一日、素敵な最後に噛んだな素敵な一日をお過ごしください。奥武史でした。